姉妹方の尊いご奉仕、本当に感謝します。また賛美をありがとうございました。それでは早速ですけれども、聖書を拝読させていただきます。今日の箇所は新約聖書はエペソ人への手紙の第2章の1からでございます。今日のテーマはキリスト者の過去と現在、クリスチャンがキリストを信じる前と信じてからの状態、このことについて共に学びたいと思います。パウロが獄中からエペソの教会の信徒たちに送った手紙の言葉です。2章の1節、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むまま行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。お祈りします。天のお父様、今日の御言葉をどうぞ祝福して、お一人お一人の心に届きますように聖霊が働いてください。そのためにこの御言葉を取り継ぐ者をお清めくださり、お持ちください。主のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ご存知と思いますが、クリスチャンは一般的にイエス・キリストと出会い、また生まれ変わりを体験している人であると言えると思います。新しい命を受ける、生まれ変わる体験をしていると言えると思います。この体験を境にいたしまして、クリスチャンは信仰を持つ前の自分と信仰を持ってからの自分というものがあることが教えられます。多くのクリスチャンはイエス様を信じる前は何をしてもどこか虚しかったけれど、イエス様を信じてから心が満たされるようになったとおっしゃいます。いわゆる虚しい人生から充実した人生に変えられたということだと思います。その変えられるという体験の程度は人によって違うと思います。ある方は劇的でありますし、ある方はゆっくりであると思います。でも本当にイエス・キリストを救い主として信じておられたら、御霊によって新しい命を受けて変えられていくと思います。時計の文字盤を見ていただきたいと思います。長い針と短い針があるんです。当然長い針は 5分間見つめていたら5分進みます。短い針は5分見ていてもほとんど変わりません。でも動いているんです。イエス様を信じている人で変わり方が分かりやすい人と分かりにくい人があります。でも本当にイエス様を受け入れていらっしゃるのであれば、神の聖霊によって新しい命を受けていらっしゃるから必ず変えられているということが分かられると思います。私はイエス様を信じて価値観が変わりましたね。今まであれが一番大事だ、あれがあったら幸せなんだと思っていました。でもイエス様を信じて私が思っていたあれ、世の富、知識、権威、そんなものが人生で一番大事なものじゃないということはよく分かりました。世界観変わりました。人生観変わりました。人間は死んだら終わりと思ってました。そうじゃない。死んでから永遠があるんだって。クリスチャンは死んで天国へ行くんだって。私は全く、私の場合は変わったわけですね。パウロはここでクリスチャンの過去と現在を、その状態を述べているわけです。まず第一に、過去はどうであったか、二つのことを述べています。一つは霊的に死んでいたということです。二章一節、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであってとございます。2の5に、罪かの中に死んでいたこの私たちとこのように言っています。聖書で言っている罪というのは、神を無視して自分勝手に生きていることであることはご存知でございます。また死というのは命の源である神と断絶していることを死と言います。一般的に死というのは肉体の機能が停止することを言いますけれども、聖書における死は、停止のニュアンスはありません。それはあくまで断絶であり分離であるわけです。命の源である神と関係が断絶している、これを死というわけです。電気工事の人が言われる言葉に、線をつかんでこの線、生きている死んでいると聞きます。その場合、この線は電源につながっている、つながっていないという意味です。電源につながっていない線は死んでいるわけです。つながっている線は生きているわけです。その場合でも断絶、つながりがないというのは死んでいるということなんです。飛行機飛んでいる場合、ものすごい力があって飛んでいることは間違いないんです。でも飛行機は絶えず地上と交信があり、交信を保ちながら飛んでいるそうです。飛行機がレーダーから消える、交信が途絶えるということは、飛行機として死んでいる状態で飛んでいるわけであって、それは墜落する意味があるわけです。羊は羊飼いがいるんです。羊飼いから離れた羊は死んでいくことを意味するわけです。私たちは神様によって作られ生かされているわけです。しかし神を無視し自分勝手に生きて、神との個人的な関係がない、断絶している、それであれば死んでいるわけです。 私はクリスチャンになる前、聖書を通して教えられて、なるほど死んでいたんだなということが分かりました。自分は何のために生きてるか分からない、どこから来たのか分からない、どこへ行くのか分からない、肉体的に生きているけれどもどこに行くべきか分からない。なんで分からないか、神と断絶して死んでいるからだと。私の場合ははっきりとそのように言えたわけですね。クリスチャンはキリストに出会う場前はまず霊的に死んでいたということなんです。神、命の源である神と断絶しているということであるわけです。その結果二つのものに従っていたと言えるわけです。パウロによるとまずこの世の流れに従っていたということでございます。二節に、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、こう書いてございます。神様から離れて生きているならばほとんどの人はこの世の風潮、この世の常識、この世の習慣、そういうものに従っていたんじゃないでしょうか。私の場合は明らかにそうですね。もう本当に世の人と一緒に歩んでいたことがもうはっきりと分かります。死んだ魚、想像してください。死んだ魚は流れのままに流されていくんです。もうそのままですね。死んでるからです。私たちは神様から離れて命の源が断絶しているなら、いくら肉体的に元気であったとしてもこの世の流れに流されながら生きています。この世の価値観に従って生きています。この世の常識に従って生きています。この世の人たちが言うように生きています。なぜなら死んでるからです。時々こんなことであってはいけないなと思うかもしれないが、どうすることもできないんです。内心は分かっていても何もできないんです。流されるばかりです。クリスチャンになる前、人は霊的に死んでいるんですよ。命の源である神と断絶しているんですよ。人間は神と共に生きるべきなんですよ。飛行機が交信を保ちながら飛ぶべきなんですよ。羊は羊飼いと一緒に生きるべきなんですよ。ところが離れているなら死を意味するように、私たちは神様から離れているなら死を意味するわけです。もう一つ従っていたわけです。サタンに従っていたということです。二節、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。空中というのは大空のことではないんですね。それはこの世の思想、この世の考え、この世のイデオロギー、この世には考え方があるわけです。この世には思想があるわけです、ね、その思想をコントロールしている悪魔に従っていた。日本も戦中、今と違うイデオロギーがあったんです。日本という国はそのイデオロギーに従っていたわけです。クリスチャンで従わない人ありました。でもほとんどの人が従うことは正しいと 思っていたわけです。サタンは今も自分の考えがあるんです。価値観があるんですよ。神様から離れている人を捉えて導いているわけです。私はクリスチャンになる前、やっぱりそうだったなと思うんですね。こんなことではいけないなと思うんですけれど、何にもできないんですよ。もう無力なんですよ。何とかしてこの生活を変えないといけないということは分かるんですけれども、何にもできないんです。サタンの言いなりです。こうしたいと思ってもサタンがダメだと言ったらもうダメなんです。神から離れている、神と個人的な関係がないというのは死んでいるんですから、それはそのようになってしまうわけですね。悲惨な状態だと思います。パウロはローマ書の第7章の18節でこのように言っていますね。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が進んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。私の場合はですね、これをやるんだと思ってやったんですけれど、結果的にはなんでこんなことになったのか、こんなはずじゃない、悔いが残るんですね。それの繰り返しだったように思います。こんなはずじゃない、悔しい、またやりたいと思う、やるんです。でも結果は同じなんだ。なぜかって、私の創造者であり贖い者である神から離れて自分勝手に生きているんですから、そういうようになってしまうわけなんですね。私たちは覚えたいと思いますね。神様を認めないで自己中心に生きているなら、霊的に死んでいる、世に流されている、そしてサタンに従っているということです。もう一つ、霊的に死んでいただけじゃない、裁きを受けるべきものであったということです。エペソの 2-3 に、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。人間はみんな生まれながら罪人なんですね。自己中心、自分だけ良ければ良いという、そういう性質を持って生まれてくるわけですね。ある方が言ってましたが、赤ちゃんですね、本当にしっかりと手を握ってますね。話すことがない、キャーッと包んでますね。昔思い出すね、このここに綿が積もってます、それぐらい握ってますね。お風呂へ入って洗ってやるようで綿が積もるほど握ってます。絶対離さない。それほど自分で自分のものにしようとする性質が現れているんじゃないかというわけですね。児童心理学者の人が言ってますね。幼子の心情、それは僕が欲しいと思うものは僕のもの、 欲しいと思うものが僕のものにならなければならない。それは生まれながらの人間が持っている罪人性、自己中心性であるわけですね。神を無視して自分さえ良ければいいという、そういう生き方をしているのであれば、私たちは罪のうちに死んで裁きを受ける。人間というのは霊的に死んでいるんだと。神から離れて、体は生きているけれど霊的に死んでいるんだと。正しい生き方を引きたいという思いはあっても、それをすることはできない。罪とサタンの言いなりになってやろうとしてもできない。なぜなら死んでいるから。そしてその罪のまま生きていくなら死んで滅びる、裁かれる。これが聖書の教えであるわけなんですね。私たちは、人間は罪人で救われなければならないのであるということ、これは自分について知らないといけないことだと。人間は良い面があるんですね。動物が持ってないようなね、災害を受けられた、不自由な生活をしている、そういう人をボランティアとして助けたい。多くの人が助けの手を差し伸べられるわけです。これ非常に美しいことであるわけですね。それは事実なんです。でももう一つの事実があるんですね。人間というのは神に疲れていながら、神を無視して自分勝手に生きて滅びに向かっているんだ。これは事実なんです。このことを知らないと人間について知ったことにならない。昔ソクラテスという人が、何時自身を知れと言ったそうです。何時自身を知れと言われるほど自分について知ることは難しいということです。私たちは自分のことは自分が一番よく知っていると思いがちです。でも自分については教えてもらわないとわからない。そして聖書に教えてもらうならば、人間は神から離れこのままではいけないということを教える。聖書はね、神の言葉であり、これは霊的な鏡だと思うんですね。あの鏡を見てですね、私たちは自分がどんなんかなすと思います。今日ここにお見えになっている人ですね、鏡見ないで来られた人いらっしゃいますか。見られることをお勧めします。私たちはね、鏡を見て自分の状態を知るんです。ちゃんとしておられる方は鏡を普通の人より長く見ていらっしゃると思います。聖書は鏡のようなんです。私たち人間が今どんな状態かということを教えてくれるんです。それによれば、私たちはキリストを信じる前はどうであったか、霊的に死んでいた、裁きを受けるべきものだった。もう一つ、では現在はどうなのかって、キリストと共に生かされているということでございますね。 2-4、 しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のように、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。私たちはイエス様を信じることによって、あのキリストの十字架の贖いと復活の命によって新しくキリストと共に 生きるものとされたわけです。永遠の命が与えられたわけです。恵みでございます。イエス様はヨハネの福音書の5章の24節25節でこのようにおっしゃっております。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わせた方は、信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。イエス様を信じた人はイエス様の十字架と復活のゆえに新しい命が与えられた。で、それは死から命に移っているんだというイエス様は言われたんです。以前はね、死が支配する世界に住んでいたんです。どんなに生きようとしても死にコントロールされているからそこで滅んでしまうんです。ところがキリストを信じた時、墓からよみがえられたイエス・キリストは私たちを死の世界から命の世界に移転させてくださった、移住させてくださったんです。今は恵みと命が支配してるんです。私はね、本当に言いますけど死を恐れないです。なぜなら私は永遠の命があります。死は恐れないです。私にとって死というのは住所が変更することです。住所変更、なくなるんじゃないんです。住所が変わったところで生き続けます。なんという幸いなことでありましょうか。私たちはかつては神から離れ罪のうちに滅びようとしてたんです。でもイエス様を信じてイエス様によってあがなわれて、そしてご自分のものとしていただいて、イエス様と共にイエス様の命によって生きるものにしていただいた。なんと素晴らしいでしょうか。迷子の羊やったものが羊飼いの愛によって探し出されて、そして羊の群れの中に入れられたんです。キリストと共に生きる、これなんという幸いなことであるかと思うんですね。もう一つ、キリストと共に勝利者にされているということでございますね。勝利者、2章の6節にキリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。イエス様は葬られ、よみがえられ、昇天されたわけですね。私は天においても地においても一切の権威が与えられましたと弟子たちに言われて昇天されたわけです。これはイエス様は絶対的な勝利者になられたということだと思います。一章の二十節を見ていただきますとこうあります。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりではなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。キリストは 絶対的な勝利の座にお着きになったんです。でもイエス様を信じた者は神の御霊を受けたんです。そして神の御霊は新しい命を与えられるだけではなく、私たちをキリストと一体にしてくださったんです。キリストと合体するようにしてくださったんです。聖霊が、つまりキリストの十字架に、キリストの葬りに、キリストの復活に、キリストの昇天に合わせてくださったんです。これは神の御霊の素晴らしい御業なんです。私クリスチャンになってからですね、神の御霊が私に新しい命をくださったということを知ってたんです。でもそれ以上分かりませんでした。神の聖霊は私のうちにいらっしゃることを分かってましたが、神の御霊は私をキリストの死と葬りと復活と昇天に私自身を合わせてくださっているということを分からなかった。これは聖書を通して私は学んだんです。あ、そうだったのかって、こういうことなんですね。キリストに起こったことは私に起こったことに神の聖霊はしてくださったんだ。キリストに起こったことが私に起こったんだ。キリストは十字架につけられた、私は裁かれることはない。キリストはよみがえられた、私はよみがえる。ここでですね、言われているのは、いつかよみがえっていつか高く上げられるだろうじゃなく、もう完了形でよみがえって高く上げられましたと書いてある。完了形の、これ素晴らしいことだと思いませんか。イエス・キリストはですね、すべてを支配する権力を持って神の右の座に着座されているんですよ。この世の力はキリストに及ばないんですよ。でもイエス様を信じた人はもうすでによみがえって、すでにイエス様と一緒に着座している立場にあるという、この世の力は及ばないところに置かれている。信仰というのはですね、聖書が教えていることを、あ、そうか、あ、そうかと言って受け入れてより頼んでいくことなんですね。私はですね、イエス様が高いところにおられる、それ分かったんです。すぐ。でも私も高いところにいるということ分からなかったんです。そんな気になりませんでした。なぜなら私は弱々しいし、誘惑に負けるし、欠点もいっぱいあるのに、なんで私はその高いところに登ってるんですかと、そういうふうに思ってたわけなんですね。でも聖書を見る、キリスト教会の歴史を見る、皆さんキリスト教会の歴史をご覧になってください。キリスト教ほど弾圧迫害を受けた宗教はないんですよ。特にローマは帝国を挙げてクリスチャンを捕らえてクリスチャンを滅ぼそうとしたんですよ。滅んだんですか。弾圧を受けたクリスチャンは信仰を捨てたですか。多くの人たちはコロッセウムというところで羊の刑を着せられてライオンに襲われられたわけです。彼らはそれをされる前に手を取り合って神様に祈り、神様に賛美を捧げながらそのようにしていったんですよ。これなんでそんなことできるんですか。 この世は滅びる。しかし神の国は滅びることはない。この信仰があったからじゃないですか。つまり自分たちはこの世の権力が及ばないところに置かれているということじゃないでしょうか。または現在でもね、死の病とともに戦っていらっしゃるクリスチャンを見てください。私は何にも見てきました。もう間もなく命が終わろうとしています。でも感謝します。私は幸せです。私は不足はありません。神様に全てを委ねます。神様は私を天国に入れてくださいます。そのように言われる人何人も聞いてきました。どうしてそんなことは言えるんでしょうか。昨日私たちお祈りしていました房総めぐみバプテスト教会の高木牧師先生は56歳でお亡くなりになり、葬儀が行われました。食道がんと戦っていらっしゃったんです。でも毎週メッセージをされ、この前の31日のメッセージもされましたが、その週の水曜日に召されました。最後のメッセージをして3日目に要される、すごいことだと思います。どうしてそんなことができるのかと思います。キリストと共に生かされている、キリストと共に勝利者にされているということじゃないですか。第一ヨハネの5章の4節にこういう言葉がございます。5章4節。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神のことを信じる者ではありませんか。信仰というのは神のお言葉を信じることです。神がどんなことをしてくださったか、どんなことをしてくださるかというその言葉を感謝して受け入れることでございます。私たちは人からお世話になったり親切にされたら感謝すると思います。個人的に感謝することによってその人のとの人間関係が生まれてくると思います。そしてまたさらに親切にされてお世話になったらもっと感謝すると思います。そして感謝したらもっと豊かなその人との人間関係というのは生まれてくるんじゃないかと思うんですね。信仰というのは私はそういうものではないかと思っているんです。私たちはかつては死んでいたんです。滅びに向かっていたわけです。しかしキリストを信じてキリストと共に生かされ勝利するものにしていただいた。お互いに試練は相変わらず続いてくると思うんですね。どうしてこんなことが起こるのかということがあると思うんです。そこで大事なこと、大事なこと、それは御言葉を覚えることです。もはや私が生きているのではない、キリストが私のうちに生きておられるということをいかに自覚し、そして生きていくか、そして私たちにはどんな素晴らしい未来があるか、このことを覚えて生きる、 そうすれば神様は私たちに辛いことが続けてあるこの世を希望を持って生きていくことができるんじゃないかと思うんですね。どうぞ御言葉に全存在をかけてください。御言葉に従ってこんなはずじゃなかったと言われるようなことはありえないんです。私は御言葉に従ったためにこうなった、祝福されたという声を何人も聞きました。でもキリストに従ったけれどもこんなはずじゃなかったと、こんなことになってしまったというのをほとんど聞いたことないです。どうぞ共にいらっしゃる主に全てを明け渡して追い種して生きるようにしましょう。辛いこと悲しいこと起こるのがこの世なんです。でも主は真実です。私と共におられます。私は一人じゃないんです。私はもう勝利するものとされてるんです。必要なのは信仰です。このイエス様に一切を任せて歩んでいきましょう。神様が以前から死なさいと言われている言葉があれば今日従いましょう。イエス様を信じるべきと言われていたらイエス様を受け入れましょう。バプテスマを受けるように言われていたら受けるようにしましょう。その他献身のためフルタイムの伝道者になるためでも主が呼ばれていたら応答しようじゃありませんか。お祈りいたします。天のお父様、私たちはかつては霊的に死んで滅びるべきものでしたけれど、イエス様の贖いと復活によってイエス様と共に生きるものとされ、イエス様と共に勝利するものにされ、本当に感謝をします。いつも主を仰ぎ見、御言葉を中心にして歩んでいくことができますように。主のお名前によってお祈りします。アーメン。ではお立ちいただいて、なし様へ長胸を賛美したいです。そしてこの歌を歌いながら、神様が心を語って決心すべきことを導かれていたら、どのような決心であっても応答いたしましょう。一節、なし様長胸据えつく。